教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
ろうそくの光、その中でこのクリスマスの歌を聴くという、心がほっとするというか温まるひとときではないでしょうか。この温かい気持ちというのは、神様が私たち人間に与えてくださるものであります。クリスマスの喜びというのはそういうものであります。クリスマスというとキリスト教の行事、まあ、一部の西洋の宗教の、まあ、お祭りだというふうに思われてはいますけれども、これはそういう一部の人たちのものではないんです。すべての人が、ああよかったな、ああ嬉しいなというものであります。クリスマスはこのイエス・キリストのお誕生をお祝いする時です。イエス・キリストは、まあ、キリスト教の、まあ、いわば、まあ、教祖と言いましょうか、まあ、一番最初始めた方なんですけれども、まあ、そういう方のお誕生を教会が、クリスチャンがお祝いするというだけのものではないんです。もうすべての人が、ああよかったなとほっとし喜ぶというのがこのクリスマスであります。この世界はどうでしょうかね、皆さん。この世界はいい世界でしょうか、素晴らしい世界でしょうか。いや、そうではなくて、いろいろ問題に満ちているのではないでしょうか。もう随分前ですけれども、ノストラダモスの大予言という本が売れて流行った時がありますね。若い人は知らないかもしれませんけれども、予言をする人があって、その人の予言は過去、まあ、全部当たってきたと。その人の予言の書に1999年の7の月に天からなんか大王が降りてきて、この世が終わりになるというようなことが書いてあるということで、もう日本中その本がたくさん売れて、でそのことについて考えたり話したりしたのです。私が若い時でした。怖かったですよね。この世界終わってしまうんじゃないかな、まあそのように感じました。まあその世界、まあその時も今の時代もあんまり関係ないです。世の終わりが来るんじゃないかな、隕石が地球にぶつかって地球が滅びてしまうんじゃないかなとか、核戦争が起こってこの世界が滅びてしまうのではないかなとかですね、世の終わりが来るのではないかなと不安に思ったものでありますけれども、1999年の7月8月過ぎていって何でもなかった、ああよかったな、ほっとしたなということですけれども、でもこの世界が滅びるんじゃないかな、私たちが滅びてしまうんじゃないかなという恐れというのは未だに心の中にあります。ただしこの、まあ、叩けば埃が出ると言いましょうかね、私たちみんなそういうところがありますよね。全く清いかと言ったら決して清くない、自分勝手だし汚れているし、ちょっと人には言えないようなこともしている、 決して正しい人間ではない、何かこう裁きを受けるんじゃないかな、叱られるんじゃないかな、そういう恐れというのはあるのではないでしょうか。クリスマスというのはですね、そういう人のところにやってきた神様からのメッセージというか、神様からの良い知らせなんです。いや、そうではないですよ。このクリスマスのこの救い主がやってきますよというのを一番最初聞いたのは、聖書によると羊飼いたちがそれを聞いたということです。天使が羊飼いのところにやってきて、あなた方のために救い主がやってきますよ。でもその羊飼いというのは、まあその当時の社会では非常にこの差別されていたというか、軽く見られていたというか、ああつまらない人間なんだと思われていた人たちなんです。で、自分たちもそう思っていました。ああ、こんな生活、こんないい加減な生活、こんなダメな生活をしていたらダメじゃないかなとふと思っている。そういう人間。そういうところに天使がやってきて、いや、そうじゃないですよ。あなたを救うために、あなたを助けるために、救い主がやってきたんですよ。それが、貝羽桶に寝ている赤ちゃんがその印なんですよ。彼らはほっとしたんですよね。あ、裁くために神様はそういう人を送られたのではなくて、こんなダメな、こんな汚れた、こんなどうしようもない人間を救うために来られたんだ。まだ私は見捨てられていない。まだ神様に愛されているんだな。というので彼らはほっとして喜んだんですよ。クリスマスはそういう時です。この世界はどうしようもないから、戦争があり、テロがあり、環境破壊があり、恐ろしい犯罪があり、この世界はどうしようもない世界だ、もう滅ぼしてしまおうと神様が思われたならば、そうなってしまうんです。けれども、今年もクリスマスがやってきましたよ。これはどういうことかというと、神様が、いや、まだだよと。まだこの世界はそうじゃないよ。私は人を愛しているよ。この世界を救うよ。大丈夫だよ。と言ってくれたのがこのクリスマスなんですよ。今日も今年もこのように皆さんとご一緒にろうそくの光を灯して、このクリスマスの聖書の言葉を聞き、キャロル、まあこのクリスマスの歌を歌い聞くというこの時が来たというのは、神様がまだこの世界を見捨てておられない。まだ大丈夫だよ。まだやり直しができるよ。まだ可能性があるよと言ってくれていることであります。ですからクリスマスは嬉しいんですよ。ああ、よかった。まだこの世界は滅びないんだ。まだこの世界を、私たちを神様は愛してくださっているんだ。それが分かったのがクリスマスなんです。ですから、ああ、よかったな。クリスマスおめでとうございます。よかったね。まだこの世は滅びないよ。まだこの世は神様から見捨てられていないよ。神様はこの世界をまだ愛しておられるよ。神様は私を愛しておられるし、好きだよと言ってくださる。こんな人間ダメだと言われていないんだ。というのが分かったのがクリスマスですよね。だからこれ嬉しいのはクリスチャンばかりではない。すべての人にそう言われているんです。どんな人にもそう言われている。たとえ私たちがですね、あんな人間は神様、もう罰を与えてくださいって私たちが思うような人いますよね、いろいろ。けれどもそういう人をも神様は、いや、それでも私はあなたを愛するよ。あなたを救うよと言われている。私たちは神様に、ちょっと神様おかしいんじゃないですか、あんな人間を許すなんて、って神様は言われるんですね。じゃああの人を許さないならば、あなたの罪はどうなんですか、あなたの心はどうなんですか、あの人よりちょっとマシだと思ってるかもしれませんけれども、私神様から見たらあんまり違いないんですよと、 50歩100歩いや99歩100歩ぐらいの違いしかないんですよということなんですよ。すべての人に、ああクリスマスってよかったな、神様はまだ私を見捨てておられないというのが分かったから嬉しいんです。クリスマスはそういう喜びの時であります。このろうそくの光を見ていると私たちの心にほっと温かいこの気持ちになるというのはそういうことなのであります。今日ですね、幸せになる方を一つ皆さんにお教えしたい、ね、今日来てよかったなと思って書いていただきたいと思うんですけれども、幸せになる方法ですね、この神様に愛されているということを全面的に信じることなんです。私は神様に愛されている、私は神様に許されている、まあ心の汚れとか罪とか、まあ悪いことしたことありますね、それぞれ皆さん胸に手を当てて考えるまでもなくそういうのがあると思いますけれども、その全ての悪いこと、汚れとか罪とか過ちを全部神様は許してくださる、まあそのためにイエス・キリストは来たんです。そして私たち全人類のそういう汚れとか弱さとかね、過ちとか、わがまま、不信仰とか不従順という悪いものを全部自分の責任として自分が背負って代わりに十字架にかかって死なれたんです。キリスト教のこのシンボル、ここに十字架がありますけどね、これイエス・キリストがかかられて死なれた、それによってもう全ての人の罪が許され、全ての人は清いものになったという印がこの十字架なんです。皆さんはその中にある。クリスマスというのはその喜びなんです。神様に愛されて、神様に許されて、神様に祝福されている。神様が私たち人間を見られるとき、私たち人間を直接見られないんです。直接見たらやっぱり汚れているし汚いしですね、自分勝手だし罪があるけれども、まあイエス・キリストというフィルターと言いましょうかね、それを通して見てくださるということなんです。イエス・キリストは全く罪のないお方ですよ。その罪のないお方を通して私たちを見るならば、私たちも一緒に罪のないものとして神様は見てくださる。いつも私たちを見るときにイエス・キリストを通して見てくださるので、全ての人は全く罪のない、もう天使のように、生まれてきた瞬間の赤ちゃんのように、全く罪のない、汚れのない、純粋なものとして私たち人間を見てくださっているということなんです。そして神様は、あなたは素晴らしい、あなたは可愛い、私はあなたを大好きだよ、あなたを祝福するよと言っていてくださるということなんです。そのことをですね、まあ真に受けると言いましょうかね、信じてそれをまあ人生の基本に置くというか、もう神様に愛されているから大丈夫なんだということを土台にするということです。ただそれだけなんですよ。で、そのことを土台にしない生き方というのは普通の生き方ですけれども、それは何かというと、この世のルールを土台にするという生き方です。この世のルールはですね、成功する人が素晴らしいんだとかね、お金を持っている人が幸せなんだとか、まあこの結婚するで家庭を持った人が幸せなんだとか、業績を上げてこういい成績を上げた人が素晴らしいんだというのが、この世の価値観、この世のルールというか、でその中で自分はなんとか勝ち組になろうと言って一生懸命頑張るというのが私たち人間、この世の普通の生き方ではないでしょうか。もちろんそのようにして努力する、頑張る、 そしてその結果、いい成績を収めてですね、ああ、よかったなと思う。それは悪いことではありません。もう皆さん頑張ればいいんですけれども、成功した私は素晴らしい。となると、成功しないと自分はダメな人間だと思ってしまうのではないでしょうか。で、問題はですね、この生き方は、成功する人が素晴らしいという生き方は、絶対に成功しないということなんです。面白いですけどね。まあこの世の中、まあ成功したような人がたくさんいますね。あの人たちは幸せかなと思うと、必ずしもそういう人が幸せかと言ったらそうでもないです。面白いデータがありますね。年収400万円の人と年収1000万円の人。全然違いますよね。1年間の給料が400万円の人と1000万円の人と。で、幸せの度合いを調べると、400万円の方が幸せの人が多いんです。おかしいですよね。1000万円すると明らかにもう収入があるから余裕のある生活として幸せかなと思ったら、そうじゃないというデータがあるんですね。面白いと思いますけれども、これ現実なんですね。まあ、外から見たら成功している人がそのように見えますけれども、そういう人たちは、周りに付き合う人たちもそういう年収の高い人たちですよね。中には1000万円じゃない、2000万円、3000万円、何億円なんて人もいると、自分こんなんじゃ本当に恥ずかしいなというか、ダメだなって思うんですよ。で、じゃあ何億円の人が幸せなのかと言ったらそうでもないかもしれませんよね。今、なんか検察で捕まってる方もおられますしね。ね、皆さん。それは何かというと、成功、この世で成功した人間が幸せだと。で、成功するように頑張るんだという。そして、成功したら幸せになれる。という生き方が問題だということなんです。そうするならばみんなから褒めてもらえて、みんなから認めてもらえて、幸せになれるという考え方。その考え方を持っていたら、いつまでも私たちは幸せになることができないということなんです。たとえ一時的に成功して嬉しくても、もう次の目標が出てきて、もっと高い目標、それをクリアしないと幸せになれない。で、どんどんどんどんその目標が出てきて、いつかはそれをクリアできなくなる時が来る。で、過去ですね、過去いくら素晴らしい成績を上げたとしても求められるのは常に今のあなた。過去そんなことをやったんですか？ああ、よかったですね。でも今はどうですかと問われる。そうすると今はダメなんですよということになり、不満足になり、幸せではなくなってしまう。もちろん皆さん、この努力すること、頑張ることはいいことですよ。そして、こう、一生懸命やって、ああ、よかったな、というこの達成感というのは本当に、嬉しいものであり、それも神様からの恵みと言える。それは味わってもいいんですね。けれども、頑張って頑張ってうまくいかなかった。なら私はダメな人間だというのではなくて、神様はですね、頑張っても頑張らなくても、今のあなたを私は愛していますよ、と言ってくださっているんです。皆さん今成功しておられる方もあるかもしれません。でも、ああ、成功していないな、ダメだな、自分は失敗者だなと思っておられる方があるかもしれません。けれども、それはあなたが思っていることであって、神様が、この世界がそう思っているのかもしれません。けれども、神様はそう思っておられないんですよ。私はあなたを愛している。あなたは素晴らしいよ。あなたは価値があるよ。あなたは一生懸命やってるよ。私はそれを知ってるよと神様が言ってくださるですよ。それは永遠に変わらないんですよ。私たちが頑張って成功しようと失敗しようと関係なしに常にそう言ってくださるのが神様なんです。ですからその神様の愛を人生の土台にするんですよ。どんなことがあっても何があっても私は神様から認められていて愛されていて守られているんだ。信じることです。 失敗したり落ち込んだりがっかりしたりした時こそもうその神様のことを思い出し、いや私はそれでも神様に愛されている、大丈夫なんだ、そう信じることです。まあ信じれば救われますと言われますけれどもね、本当に信じた人はもう救われますよ。信じた人が勝利者であります。人生の本当の勝利者はこの世の中で成功する人ではなくて、その神様の愛を受け取って、いや私は大丈夫だ、何があっても神様は私を愛しておられる、決して見捨てられないんだと信じて、確信を持って自信を持って生きておられる人が本当の意味での人生の勝利者なんです。ですから皆さんは今ここで人生の勝利者になることができる。私は神様に愛されている、クリスマスの喜びは私のためだ、私のこれからの人生は神様の手の中にあって祝福される、私の家族は神様に愛されている、この世界は神様の愛の中にあるんだと信じることです。これ洗脳じゃありませんよ、事実なんですよ。で、そうじゃないならばこの世の価値観で生きるだけですよ。上がったり下がったり、上がったり下がったり、ジェットコースターですよね。上がったり下がったり下がったり下がったりで上がってこなかったりするんですけれどもね。じゃなくて神様のその愛というのは永遠に変わらないです。その神様の愛をですね、皆さんの人生の土台としていただきたい。神様はあなたを愛しておられます。必ず祝福されるし、必ず守られます。そして嫌なことがあって辛いことがあっても、神様の愛を信じて生きていると不思議に道は必ず開かれます。神様はあなたを愛しているからですよ。道をちゃんと開いてくださいますので、いつも神様を信じること、そのためにイエス・キリストはこの世にやって来られた、そのためにクリスマスはここにあるのです。はい、お祈りをいたします。神様、このクリスマスの喜びを本当に感謝をいたします。ろうそくの温かい光、またクリスマスの、美しいこのメロディー歌、そして聖書の言葉を聞くときに心に不思議に安らかな、温かい気持ちになります。これは神様あなたの愛の印であります。あなたは私たちを愛してくださり、クリスマスを与えてくださいました。イエス・キリストの誕生を与えてくださいました。この世界はひどいけれども、でも私はこの世界を見捨てないよ。この世界にいる人は罪深いけれども、けれども私はこの世界の人を見捨てないよ。と神様は言ってくださるクリスマスを本当に嬉しく思います。ここにおられる方々がその神様の愛を土台としてこれから自信を持って確信を持って生きて、行かれたならば、どんなに素晴らしいことでしょうか。このところにおられるお一人お一人の上に、また、そのご家庭の上に神様の恵みを豊かに、注いでくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。